この年になりまして、最近、短歌五七五七七の、短歌に関心を持つようになりました。でそのきっかけを与えてくださいました一人の方のことをご紹介したいと思います。2014年に100歳で亡くなられた斎藤珠衣という女性の方なんですけれども、この方は日本聖公会というグループの斎藤正治司祭という方の夫人であられました。でこのお二人は1940年という、教会にとってまさに受難の時代に結婚されて、約半世紀にわたり主に群馬県で教会と幼稚園のご奉仕をなさいました。1943年からの5年間はこの夫の斎藤司祭が満州へ出征されまして、そして戦後はシベリアに抑留されるという苦難の中で、この斎藤珠衣姉は二人の幼児を育てながら一人で教会と幼稚園を守っていかれたんです。この斎藤珠衣さんが短歌を愛されて、ご自分で創作された短歌を朝日新聞に、朝日歌壇と呼ばれる短歌の欄があるんですけれども、そこに長年にわたり投稿されて、多くの歌が優れた歌として新聞に掲載されました。でこの方のことは評論家の佐高誠という人が、よくテレビにも出られると思いますけれども、この方が1994年に講談社から人生の歌という本を出されて、その約半分を用いてこの方について書かれておりますので、もしかしたら読まれた方もいらっしゃるかも分かりません。この方が1974年に発表された短歌があるんですけど、こういう歌です。伝道者の寂しき極み、妻に見ぬ人賢くて神を求めず。今妻と呼んだのは、その夫と書いて妻と読ませることが多いわけですね、短歌で。伝道者の寂しき極み、妻に見ぬ人賢くて神を求めず、そういう歌を作られ、佐高さんも人賢くて神を求めずという題で斎藤さんについて書いておられます。伝道しても伝道しても神を求める人は少ない。それは人が神がなくても自分は生きていけるという人間的な賢さに生きているからだと思われます。で伝道者とその妻は迫害の時代においても、そして食が満ちたあふれているような戦後の豊かな時代がやがて到来した時にも、伝道しても教会に来られる方は少ない、神様を信じる方は少ない、そういう寂しさの極みをなめ尽くすようにして生きていくんですね。でそれでも伝道することをやめないんです。でこのご夫妻について書かれた本が聖公会から出ているんですけれども、それによりますと、この斎藤夫妻は定年になりまして神奈川県の教理に帰られましても、埼玉県の教会の嘱託として伝道牧会の活動をなさいました。斎藤夫妻は毎週日曜日の朝には朝5時に起きて電車に揺られて、ご高齢なのに神奈川から埼玉の教会にまで通って礼拝の御用をされた。それはなぜでしょうか。それはそこに希望があるからだと思います。神様を必要としないで、神様を求めない人間の賢さを砕いてくださるお方がおられる。神様に作られながら神様を拒んで生きる人間の罪のために十字架で死なれ、三日目に墓から復活された 主イエスキリストがおられる、このお方に斎藤司祭も玉井夫人も自分の賢さを打ち砕いていただいて、神様を信じる者、神様にすがって生きる者とされた。このお方が自分たちの伝道の働きにも共におられて、神様を求めない人間の頑なな賢さを砕いてくださる。だから寂しさの極みを覚えるような中でも希望を持って喜びを持って伝道の働きに勤しまれたんだと思います。新約聖書の多くの手紙を書きましたパウロという人も、でかつては自分の賢さの中に生きていた人でした。でパウロが前はサウロと呼ばれていたんですけど、そのかつての自分の姿をピリピ人への手紙の中で第3章5節から6節でこのように書いています。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。パウロは神様の祝福を与えられているイスラエルの民に属していることを自分の誇りとしていました。そして聖書が神の民の守るべき戒めとして書いている律法を自分ほど落ち度なく守っている者はいない、だから自分は今も後も胸を張って神様の前に立つことができる、そういう自信に生きていたんですね。ですからそういうサウロは神様の恵み、神様の憐れみを本当には求めていない人間的な賢さの中に生きていたんです。そんなサウロにとって律法をきちんと守らない雑貨などの主税人、罪人、遊女たちはもう救われがたい人々として見下しながら彼は生きていました。だから罪人たちや主税人たちを迎えて食事まで一緒にして、でその結果呪われた罪人として十字架で処刑されたナザレのイエスのことを、墓から3日目に復活したキリストだ、救い主だなどと仰ぐ教会の教えなんてとんでもないと熱心に迫害していたんです。でまして唯一誠の神様を知らずに神様の律法を持たない異邦人たちは、もう神様から最も遠い存在だ、そんなふうにこのサウロは見ていたんです。ところがそのサウロの賢さがある日もう粉々に砕かれてしまったんです。使徒の働きにその出来事が記されていますけれども、サウロがキリストの教会を迫害するためにダマスコという町に向かっていたときに、復活された主イエスキリストがサウロに現れなさって、地面に倒されてしまったサウロに、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスである、そうおっしゃったんです。しかも復活の主はそんな迫害者サウロを滅ぼされることをなさらずに、神様を知らない異邦人にイエス様の福音を伝える使徒パウロとして立ててくださったんです。教会の迫害者パウロを許し、 彼に期待して新しい使命を与えてくださったんです。でパウロは知りました。自分は神の御心である律法を熱心に実行しているという誇りに生きていました。だから安息日に仕事をしなかったんです。安息日に人を癒す者を非難していたんです。でも本当に神様の律法御心を守っていたのはイエスというお方だ。安息日であってもそこに病で苦しんで助けを求めている人があるならば、その人を憐れみを持って癒されたイエス様だ。罪を犯して社会からのけものにされ、自分でもダメだという中に生きていた罪人や主税人や猶予たちを招いて、あなた方も神様に愛されているんだ、一緒に食事を共にされたイエス様だ。そしてご自分は罪のないお方なのに、人間的な賢さに生きて神など必要ないと、神を信じていると言いながら実は神を必要としない賢さの中に生きているパウロをはじめ、全ての人の罪を十字架で担われて、父なる神様の御心に従って十字架で徹底的に裁かれて、神様に捨てられてくださった、そして私たちが許される道を開いてくださった、そして神様のお力によって三日目によみがえられた主イエスキリストという方だ。この方だけが本当に神様の御心に従われた方なんだ。でそのことを知ってイエス様から、さああなたは立ち上がって神様を知らない人々に私の恵みを伝えてほしい、そういう使命を与えられたときに、このパウロの人生は180度変えられていたんです。言ったんですね。今まで誰よりも熱心にキリストの教会を迫害していたものが、誰よりも熱心にこの福音を伝えるものへと変えられていったんです。でこのパウロの伝道によって、ユダヤ人から見れば異邦人の地にいくつもの教会が生まれていったんです。このエペソ人への手紙は、このエペソを中心とした、まあ、小アジアですね、今のトルコにあたる地域ですけれども、その小アジアにあるいくつもの教会に、いろんな教会でこの手紙を読んでください、読んだら次の教会に回してください、それを回す会場といいますけれども、そういうものとして書かれたと言われています。でこの6章からなるエペソ人への手紙は、まあ、最初の1章から3章はまあ、この教会について書かれた手紙なんですけど、キリストの教会とは何かという、まあ、理論的な側面について書かれているんです。そして4章から6章までは、教会とはじゃあ何をするところなのか、神様を信じる、キリストを信じる者は何をしていくべき存在なのかという、この実践的なことが書かれているんです。でこの第3章の前の第2章でパウロはこういうことを言ってるんですね。異邦人から救われたキリスト者も、ユダヤ人から救われたキリスト者も、かつてはそれぞれ神様に背を向けて生きている罪の中に霊的に死んでいたものであるけれども、ただキリストイエスにおいて示された神様の恵みと信仰によって救われたんだ。ユダヤ人は異邦人を割礼もなく立法もないものとして蔑んできたけれども、両者は一つとされたんだ。でもそれは異邦人が、私たちもユダヤ人のように割礼を受けて立法を守ります、ユダヤ人の仲間にしてください、そういう形で一つにされたんではなくて、ユダヤ人と異邦人の間にあった敵意がイエス様の十字架によって滅ぼされて、私も イエス様の十字架によって救われました、私もそうですと、ユダヤ人も異邦人もそのようにキリストを信じることによって一つとされる、でそれが教会だ、神の家族だ、まあ、そういうことが書かれているんですね。でその内容を受けて今朝の礼拝で与えられているこの第三章をパウロはこんなふうに書き出しています。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言いますと書き始めます。ただ原文のギリシャ語では最後の言いますという言葉はないんですね、書かれていないんです。私パウロで切れているんです。キリストイエスの囚人となった私パウロで切れているんです。ですから面白いんですけど、新教訳では私パウロは…って訳されているんです。で口語訳では私パウロ、次にこう棒線が引かれているんですね。でそこで多くの聖書学者はこんなふうに考えているんです。一節にこういうわけでってあります。そして14節にこういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父の前に祈りますっていうふうに、こういうわけでって出てきます。本当はここに結びつくはずだったんだ。こういうわけでって、その2章でそのイエス様の十字架の恵みを語りまして、こういうわけでだから私は祈るんですって書こうとした、あるいはパウロが口で言って誰かが引きした、いわゆる口述筆記かも分かりませんけれども、そうしようとしたんですけど、キリストイエスの囚人となった私パウロって言ってる途中に全体の流れから言うと話がこう脱線してしまったっていうんです。それで14節でもう一回軌道修正されるんだっていうんです。私たちもこういうことを語ろうと思っていて、一つの言葉を言ったらなんか別の話っていうかね、本当に語りたいことを語って後で要件に入るってことがあるのかも分かりません。で祖父に多くの人は理解するんですけれども、でそうだとするとですね、ここは脱線じゃよだったら余計な部分ってことはなくて、もうすぐこういうわけで私が祈りますよって書こうとしたパウロがキリストイエスの囚人パウロっていう時に、ああってすごく思いがあふれ出て、感謝があふれ出て、語らざるを得なかった思いが語られているっていうことです。ある人はこんなことを言ってるんですね。エペソ人への手紙の中では珍しく著者の個人的な体臭のするところ、体の匂いがするところだって。でパウロは割とこう理論的にこう手紙を書いていくんですけど、ここではもうパウロの体の匂いがプンプンするようなところだっていうふうに言っています。でそのパウロの個人的な体臭すらするあふれ出る思いとは何なんでしょうか。ご一緒に聞き取っていきたいと思うんです。再度一節に耳を傾けるとこうあります。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロ、原文はここまでなんです。キリストイエスの囚人という言葉には、一つはやっぱりパウロは異邦人に伝道していったためにそのことを快く思わない人々に捕らえられていった、まさに獄中にあるわけなんですね。だからキリストの福音を伝えて獄に入れられたっていう意味があるんですけれども、でそれにとどまらない、それ以上の意味があるんです。でかつてのパウロは非の打ちどころがなく律法を守っている人でした。決まりを守っている人でした。自分の正しさに生きている人でした。もう自分は正しいんだ、人はダメなんだっていう自分の正しさにもうとらわれてしまって、 その檻の中に入っていたようなものです。でそこに本当の自由はなかったんです。神様を信じている喜びはなかったんです。本当のこの底からの喜びはなかったんです。でもそのパウロを復活されたイエス様が捉えてくださって、自分の正しさ、自分の賢さの牢獄から引き出してくださって、恵みの中に引っ張り込んでくださったんです。キリストイエスを信じる恵みに生きるという、そっちにとらわれて生きるものとしてくださったんです。その時本当の自由があったんです。今自分がしていること、神様を知らない異邦人の方に、あなた方も神様の子ですよ、イエス様があなた方のために死んでくださったんです、そのことを伝えている自分は、神様が本当になされたいことを伝えている自分なんだ、自分も本当に心からそのことをしたいことをしているんだ、なんて私は自由なんだ、そういう自由の中に生きていたんです。でその恵みを与えてくださったキリストイエスの囚人となった私パウロ、そう言いましたときに、書きましたときに、もう感謝があふれてしまったんだと思います。そして言うんです。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。二節で書いていますけれども、自分がキリストイエスの囚人とされ、あなた方異邦人に福音を伝えているのは神の恵みによるんだ。それはパウロは以前にも語っていましたけど、ここでももう語らずに折れなかったんです。でパウロの思いがあふれた、まあ、いわゆる脱線はさらに続いていくんです。パウロは実は先ほど言いましたように、すでにもう第2章のところで異邦人もキリストの十字架によって救われ、ユダヤ人と共に神様の家族となるということを語ってきたんですね。でそのことは実は同じく私たち、まあ、日本人もユダヤ人から見れば異邦人なわけですけれども、私たち日本人は、まあ、あんまり驚かないんではないかと思いますね。私たちは異邦人なのに救われたんだって、あんまり驚いて感謝することはないかもわかりません。しかしこれユダヤ人にとっては、まあ、ありえないことだったんです。神様の民として選ばれて、神様と特別な関係に導き入れられているんだという、その自負のもとに生きていたユダヤ人にとっては全く予期しないことだったんです。でパウロはそのことをこの3節で、この奥義っていう言葉を使っていますね。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。この奥義と訳されている言葉は言語のギリシャ語ではミステリオンっていう言葉です。で英語 のミステリーっていう言葉の語源になっている言葉です。実はこの奥義という言葉が4節5節6節9節にも出てくるんですね。このミステリオンというのはもともと秘密という意味なんですね。で、ここでパウロが心を躍らせて語っているのは、この奥義、もう神様の秘密のご計画の中の秘密の中の秘密が、啓示によって神様が、神様にしか開かれることのない扉を神様ご自身が開いてくださって、あなたに教えるよと教えてくださったんだっていうんです。でその内容は6節に、まあ、語り直されていますけど、こう書かれています。福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。異邦人もユダヤ人も 共に神様の約束に預かり祝福を受け継ぐ。でこのことは実はイエス様がおいでになるまでには人々に知らされていなかったんですね。旧約聖書をイエス様から与えられる聖霊の眼差しで読むと実は書いてある箇所っていうのがあるんですけれども、一般のユダヤ人にはわからないことだったんです。だから奥義であったんです。ミステリーであったんです。しかし神の御子イエス・キリストがクリスマスに私たちの世に来てくださり、十字架で救いの御業を成し遂げてくださり、三日目に死の力を打ち破って墓から復活された、その復活のイエス様がパウロに現れてくださって、神様という方がどういう救いのご計画をお持ちかということを人間の知識では測り得ない知り得ない、その秘密奥義を明らかにしてくださったんです。そして聖霊によって、ただパウロだけではなくてキリストに仕える人たちや預言者たちに表してくださった、今の私たちにも、教会に生きる私たちにも、聖霊によって表されたこの手紙によってこの奥義を明らかにしていただいているんです。で先ほどこの箇所はエペソ人への手紙の中で珍しく著者の個人的な大衆のするところだとある人が言っているとご紹介しました。でその言い方が許されるとするならば、こういう言い方が許されるとするならば、私はその中で最も強い著者パウロの大衆、体の匂いは7節から9節のところから匂ってくるんだと思います。こう書かれています。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのです。与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中に世々隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするためにほかなりません。でパウロはこの神様の力と恵みによって自分が福音に仕えるものとされたこと、ことに神様から遠く離れ祝福の外にあると考えられていた異邦人に、あなたもイエス様によって救われますという、その奥義を告げ知らせ解き明かす使命を与えられたことを喜んでいるんですね。そしてその神様がその恵みをすべての生徒たちのうちで一番小さな私に与えてくださったんだということに恐れをののいて感謝があふれ出ているんです。この自分に対する、認識こそパウロの大衆が際立って匂い立つ表現です。本当はすぐ祈るはずなのにこっちに流れていってしまった、その川が一番激しくあふれ出ているような、急流になっているようなところです。で、このパウロはキリストによって神のものとされた人々の中で自分が一番小さなものだと言っているんですね。それはもう言うまでもなく体が一番小さいってことを言ってるわけではないんです。また自分の知識や、力量あるいは学歴であるとか、どういう家柄の出身であるとか、そういうことを言ってるんでもないんですね。でサウロと呼ばれていた時代のパウロは今挙げた事柄について自分を誇っていたんですね。民族的にどうだと、学問的にどうだと、律法を守ることにおいては自分が一番だと誇っていたんです。一つ考えられるのは、サウロがかつて キリストの教会を激しく迫害していたことですね。そんなものがキリストのイエス様の憐れみによって救われたんだから、私はクリスチャンの中で一番小さい末席にいるようなものなんだ。まあ、そうとも言えるのかも分かりません。でもそれだとこの末席の地位っていうのは安泰じゃないわけですね。もっとパウロよりももっと教会を迫害した人が出てきて、イエス様を信じたら、いや私は2番目に罪深いんですと、パウロの位がだんだん上がっていくんでしょうか。でそういうことを言ったんではないんですね。まあ、長らく日本キリスト教団の吉祥寺教会というところを牧会されまして、まあ、すでに亡くなられた方ですけれども、竹森正一牧師という方が、この説教の中でこういうふうに述べています。でこのパウロの最も小さいもの、一番小さいものに似た表現に、テモテへの手紙の第1章15節にこういう言葉があるんですね。罪人の頭って、私は罪人の頭ってパウロが自分を呼んでいる箇所があるんです。でそのことに触れながら竹森牧師はこんなふうに言われています。パウロは他の人に比べてこれを言っているのではありません。彼が罪人というのは、神の前において自分が罪ある人間であると言っているのであります。ですからそれは何がどうあっても曲げることのできないことであったのであります。神の前に出て自分を見ると、パウロだけでなくどの人も自分は罪人の頭であると告白しないわけにはいかないのであります。そして竹森牧師はこういうふうに言っているんですね。神の前においてということは、神の清さの前にということではないんだ。神の恵みを受けたのでということなんだ。で、本当にそうだと思います。パウロが自分のことを罪人の頭だと分かったのは、一番小さなものだと分かったのは、自分が教会を迫害してきたことを神様に断罪されて、お前はダメだ、分かりました、罪人の頭ですと言ったんではないんですね。そうではなくて、そういう自分をイエス様の十字架によって許し、そういう自分に、さああなたは今度は今まで迫害していた人々、特に異邦人に私のことを伝えてほしいと立ててくださいましたイエス様の恵み、神様の恵みを受けたからなんですね。で、それは実は私も受けた恵みです。時々お話しますけど、私は進学校の卒業の年になっても十字架がよく分かっていなかったんです。十字架は世界中のすべての人のためにイエス様がついてくださったんだ、そのことは分かっていたんですけど、この私はイエス様を十字架につけた一人なんだということが分かってなかったんです。である時、本当に教えてくださいという思いで、進学校にも本当に狭い、この祈祷室より狭いぐらいの個室の祈祷室があるんですけど、そこに入って福音書を読みながらお祈りをしていたんですね。でその時に示されたことがあったんです。イエス様を引き渡したのは、イエス様に人気が流れていくのを妬んで憎んだユダヤの指導者たちでした。でも私も実は深い妬みを抱えながら生きているもの、イエス様を見捨てて逃げていったのは、この方についていったら自分が不利になると、とっさにイエス様が捕らえた時にとっさに怖くなった弟子たちでした。でも私も本当に今まで信頼してきた人を一つのことで 手のひらを返したような態度を取ってしまうものだったんですね。でイエス様の十字架刑を決定したのはピラトです。ピラトはイエス様には罪はないと分かっていましたけれども、この民衆が騒ぎ立てて自分の総督としての地位が奪われてしまったら困るということで、自分の身を守るために十字架刑を決定しました。私も正しいことにどこまでも立つというよりも自分の身を守るために真理を曲げることがある。で民衆たちは最初イエス様をホザナホザナと歓迎していたのに、イエス様が捕まえられて何の奇跡的な技をされてそこから脱出されるのでもない姿を見たときに、ほら分かったろう、あの人が救い主のはずがないだろうとおそらく指導者たちに言われて、お金でも握らせられて、十字架につけろ十字架につけろと騒ぎ立つ者に表現しました。同じように私もどれだけ長いものに巻かれてきたのか、体制に流されて生きてきたのか、あ、私もイエス様を十字架につけた一人だ。でもその人々のためにイエス様は祈られたんです。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。十字架の上で祈ってくださった、私も祈られている。でそればかりではないんですね。もう祈って許したからあと勝手にやっていきなさいではなくて、そのあなたの中に私は住みたい、あなたが私を信じるならば私はそのあなたの中に聖霊によって住んで共に生きていく、あそこまでしてくださるお方なんだっていう時に、私はあそのお方を十字架につけたのが私なんだ、本当に罪人の頭である、示していただいたんですね。今皆さんが人と比べてではなくて、あ本当に私は神様の前に罪人の頭だ、一番小さいものだっていうふうに受け取られるならば、それは神様の恵みがそうさせてくださっているんです。そういうものが愛されているときに初めて私は罪人の頭です、一番小さなものです、でも神様ありがとうございます、それは恵みを受けている、まあ、印と言っていい事柄なんです。最初に人賢くて神を求めずという、まあ、下の句を持つ短歌をご紹介しました。パウロはこの異邦人に福音を述べ伝えたために牢獄に入れられて囚人とされているんですね。おそらくこのエペソ人への手紙はローマにある牢獄から書かれた手紙ではないかと考えられています。でパウロを投獄した異邦人たちは、自分は律法を正しく守れる、神様の前に胸を張って立つことができる、そういう自分の正しさに生きていた、自分の賢さに生きていたユダヤ人とは別の賢さに生きていた人々でした。それは自分の手で作ったいろんな神々を作って、都合のいい時にこの問題この神様お願いしますと神を利用するようにして生きている人間的な賢さでした。そしてローマ皇帝が何しろ権力者だから、この皇帝にが喜ばれるように、皇帝のことを神のことを呼んででもこの皇帝に喜ばれてこの皇帝の守りの中を生きていきたいという、そういう賢さでもありました。パウロはこの牢獄の中で孤独に陥って落胆しても無理のない状況です。しかしパウロは孤独なようでいて孤独ではなかったんです。獄中にあってもキリストに結ばれ、キリストの囚人として大胆に神様に近づく道が開かれていたからです。で、異邦の地の教会エフェソの教会でもパウロが紹介した復活のイエス様によって自分の賢さを砕かれて、イエス様のものとされた兄弟姉妹がパウロのために祈ってくれているからです。だからパウロは 自分が獄の中にありながら、かえってエペソの教会でパウロのことを心配して落胆している人々を励ましているんです。13節にこう書かれています。ですから私があなたのあなた方のために受けている苦難の上に落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。で、私たちもこのユダヤから見れば違法の地であるこの日本の国で自分の賢さに捉えられている多くの人々に囲まれているんだと思います。それは天地万物を作られ自分を作ってくださり、そして歴史を支配しておられる、そんな神様なんか必要としない自分の知恵と賢さで生きていける、そういう賢さかも分かりません。あるいは、宗教は大切だから、生まれた時は神社にお参りをして、結婚式は教会でお願いをして、亡くなった時はやっぱりお寺のお世話になろうと、そういう処世術としてうまくいろんな宗教を利用しながら生きようとしている賢さかも分かりません。でもじゃあどれが本当に寄りすがることのできるものなのか、いやどれもちょっと不確かですねっていう賢さに生きている人々かも分かりません。そして本当は死んでしまったらどうなるんだろうか、怖い、本当はそのことを口にしたいのに、でもそれを口にしても誰も本気で聞いて答えてくれる人はいない、死んだらどうなるんですか、本当に天国あるんですか、その問いを口にできないまま仕方がない、それを口にできない、しない賢さの中に生きている人かも分かりません。しかし私たちはそういう賢さを、自分も抱えていた賢さをイエス様によって打ち砕いていただいたものとして、だからこそ自分が神様の前に罪人の頭だ、一番小さいものだということを恵みによって教えていただいたものとして、このイエス様のことを述べ伝えるんです。本当にあなたを愛して、あなたを心配し、あなたの髪の毛一筋をも数えられる、あなたの心のかすかな動きをも知って心配していてくださるのは、天地を作られあなたを愛しておられる主イエスキリストというお方です。本当に死んで終わりではないということができるお方は、ご自分が死を通られて私たちの罪を許されて、ご自分が墓に葬られ、ご自分がそこからよみがえられて、私が初歩だ、あなた方は後に続くものとなると言ってくださる主イエスキリストだ。で、そのお方を述べ伝える、この箇所の中で10節でパウロはこんなことを言っています。これは今天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主イエスキリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。教会はこの天にある支配と権威に対してイエス様の恵みを告げ知らせるんだ。天にある支配と権威って、いろいろ解釈が分かれるんですけれども、もしそれが天使のことを意味するんだったらば、天使はもう喜び騒ぐでしょうね。あ、イエス様によってユダヤ人だけではなくて異邦人も全ての人に救いの道が開かれているんだ。もう天使はもうどよめきたって驚くでしょう。そして天の支配と権威が悪魔悪霊ならば、もう恐れおののくでしょう。 もう奥義が開かれてしまった、キリストによって全てのものが恵みによって救われる道が開かれてしまった、教会が喜んで述べ伝えている、人に対しても天に対しても私たちはこの恵みを述べ伝える恵みを受けています。なんと感謝なこと、なんと恐れ多いことでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美をいたします。人と比較をして私が優れている、私は愚かなつまらない小さい、そういう相対的な比較の中で安らぐことができず生きていたものでありました。でもイエス様の恵みに出会った時に私は知りました。私は罪人の頭、一番小さなもの、でも神様が一人子をこの私一人のためにだけでもお与えくださったほど愛されているもの、期待されているもの、どうぞその恵みを受けて歩むものとしてください。この恵みを喜びつつ、私たちが使わされている場に今週も使わせてくださるようにお願いをいたします。言葉においても態度においても、ただイエス様によって憐れまれているものとして、砕かれたものとしてイエス様を指し示していくことができるように導いてください。お願いをいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。